すいません。じゃあちょっと時間になりましたので、最後のセッションを始めさせていただきたいと思います。改めまして、畠山でございます。今日時間ですけど、最初ドットネットの話、で、次 Java の話というところで、大体共通項が、最近のトレンドから見えてる共通項っていうのは見えてきたんじゃないかなと思います。で、私の方からも、その最新である意味はないんですけど、なぜ最新かというと、ビジネスで必要とされているから、そこの部分が最新という形で語られてしまうんですけど、もしかしたら、お耳にされたことがあるかもしれませんけど、これも注目は今集めているテクノロジーって、やり方ですね。ラムダアーキテクチャーというものがございます。ちなみにラムダアーキテクチャーって聞いたことある方いらっしゃいますか？ありがとうございます。はい。まだ少ないですね。この言葉自体も少しご紹介させていただきますけど、今私たちの、Azure ってクラウドが、どういう立ち位置で、そのデータを扱うって部分で、今動いているのかってところをご紹介させていただきたいと思っています。今日は、お時間が、冒頭お話した通りで5時15分まで終わるようにさせていただきたいと思います。で、クラウドがいっぱいこう使われるようになってきて、今何が起こってるかっていうと、もともとビッグデータって単語が、いくつか皆さんもお耳にされてると思うんですけど、それが爆発的に本当に今増えてきているというのが実情でございます。フロントで簡単に .NET とか Java とか PHP でアプリが書けるようになって、使いやすいシステムが出てくると人がどんどん使い出すわけですね。使い出してくると今度データが溜まっていくってことが起こるわけですけど、裏側じゃあ、それを重りをする裏側として何をしようというところがあります。実はちょっとこのスライドに入る前に、ソーシャルの活用っていうのが2、3年くらい前にありましたね。デジタルマーケティングで。ソーシャルのデータを分析して、カスタマーケア、顧客満足度の向上、もしくはお客様が何言ってるか役立てようと。で、それはそれで取り込むわけですね。で、今あるのはこれなんです。今日何度か実はビデオ、流させていただいたんです。ビデオの中の実はキーワードって IoT なんですね、全部。竹中工務店様の地で、今バルセロナ様の話もそうなんですけど、いろんなところからデータを持ってこようと。言うは簡単なんですけど、皆さんの立場だとこうですよね。データがドンって増えるんです。項目として。人が入れるデータ、なんとかのデータに加えて、IoT、センサーからのデータが増えてくる。で、そういったものに対して、どういう、じゃあ、受け口、今まで通りの SQL サーバーとか、オラクルとかで、サクッと作れるんだって。作れるのは作れるかもしれませんけど、それが耐えられるだけのものなのかってところが、実は大きな話になっています。で、そこで今言われてるのはラムダアーキテクチャ。これ、アーキテクチャですから、全体の設計のお話ですね。で、ちょっと順を追ってご紹介していきたいと思います。これ大きくまず2つに分かれます。大きく2つに分かれます。上の方はリアルタイムの処理。下の方はバッチ型の処理。2つに分かれます。で、ラムダアーキテクトの特徴は、これを一緒くたに1つのものとして最後は使いましょうと。実は右側にデータ利用者っているんですけど、これどういう人かっていうと、意思決定者だったり、データ分析する人とかを指すわけですけど、その人が、今何が起こってるか。で、過去何が起こってるか。その二つの軸をちゃんと見られるようにしましょうというお話です。で、バッチの方でお話しすると、これは今まで通りのシステムですね。どっかから入力があって、で、それを貯めといたものに対して別の、クエリをかける。これもともとあったアーキテクチャ。で、上の方はリアルタイムでやる処理です。リアルタイムって何か、一件一件データ来たものに対して、ここではですね、イベント処理って形の言い方しています。イベント処理って形で、選別をしたりするわけです。処理ですから、何か元のデータベースを参照して、突合させてってこともするでしょうし。で、それを加工して、もうその場で加工しちゃったわけです。もっと言うと ETL って言葉がありましたね。データロードするときに。それをリアルタイムで一件一件にしましょうというような言い方でもいいかもしれません。で、上の方は、さっきもちょっとありましたけど、SEP、コンプレックスイベントプロセッシングって元々呼ばれているシステムの組み方ですね。SEP、コンプレックスイベントプロセッシング。そういう製品もあります。で、今これを活用して、右側に行きましょうって話があるんです。で、今日ご紹介させていただきたいのは、マイクロソフトの今で、Azure の中にあるデータを扱う仕組みにあるのは、実はこのラムダアーキテクチャを実現するためのいろんなものがあります。今日は最初のセッションで、あと井上さんのセッションも箱がいっぱいありますとお話しさせていただいたんですけど、例えば、SQL サーバーがありますよねと。マイクロソフトの SQL サーバーもあります。それから、先ほどから何度か、ビデオの中で出てるんですけど、Hadoop ですね。 Azure 版 Hadoop HD Insight っていうんですが、こういったものも存在しています。で、ちょっと上の方に行きましょう。リアルタイムの処理をしましょうって時なんですけど、入り口、たくさんログが、まあ、ログっていうか、まあ、センサーから来るデータを受け付けるサーバー、まあ、想像つくと思うんですけど、横にいっぱい並べとかなきゃいけない。で、データって一件一件なくなっていいわけじゃないので、もちろん保存しなきゃいけませんから、ちゃんとまあ、一時的に貯めといてあくれる、まあ、器が必要ですね。イベントハブっていうものが実は Azure の中にはあります。で、リアルタイムに加工していく仕組み。これ、イベント、ストリームアナリティクスっていうのがあったり、それから、最近よく機械学習ですね。で、これらを貯めていくストレージ。まあ、最終的には、HBase っていうものだったり、SQL サーバーだったり、いろいろありますけど、そういう形で実は今ですね、ちょっとご覧になっていただいていかがですか？なんかやたらこういろんなものがありますね。ウェブサーバーがあって、データベースがあって以上じゃないんですよ。で、これなぜそんな形になってるかっていうと、ウェブサーバーは確かにスケールアウトしますね。いっぱい処理みたいに並べればいい。ですけど、例えばデータを一時保存するっていう仕組みには、ウェブサーバーにはないわけですね。ということは一時保存のために裏側のデータベースに書かなきゃいけないわけです。結局保存するって形になる。そうすると、実はリレーショナルデータベースってそんなにたくさんに大量に同時に書き込みの処理を受けられるような、もともとアーキテクチャになっていない。ですからデータベース分割しましょうって話が、特にウェブの世界で出てきているわけですね。そうすると、今ここに出ているものはやっぱ適材適所で道具を使いましょうっていうようなお話になっていきます。適材適所で使いましょう。システムの規模が小さい時はいらないかもしれませんけど、まあ将来ビジネスが大きくなるって形だとこれがあります。で、マイクロソフトの選択肢は2つ Azure 上ではあります。今ちょっと下に出てますけど。そもそも仮想マシンまでいっぱい作ってください。どうぞ。Docker とか作ってください。どうぞ。っていう選択肢が1つ。で、今日ご紹介させていただくのは、それもあるんですけど、実は私たちパースですね。パースでほとんどのものを今提供してるんです。ここにある箱は全部、あえてパースだけを並べています。全部 Linux の仮想マシンでもいいんですよ。パースでできる範囲が実はかなり広まってきています。で、ここ数年とか、まあ、去年、今年ですね、正確に言いますと、私たちの投資、マイクロソフトの投資は、このデータを扱うところに完全に向いています。完全に向いています。で、今、データを扱うところ、大きく2つあるんですね。データを保存するところ、データサービスっていうくくりで呼ばれてたりします。それから、データを分析するところ、アナリティックサービスって呼ばれていたりします。貯めておくところ、解析するところ。先ほど絵は横にダーッと並んでましたけど、貯めておくところ、解析するところですね。で、こちらの中なんですが、まあ、この中のちょっとウェブサイトは違うんですけど、RDB としての SQL データベース、マイクロソフトが提供している、管理されている RDB ですね、がありますし、ドキュメント DB っていうのがあります。これが、まあ、他のオープンソースのプロジェクトでいうと、MongoDB のようなものですね。JSON のデータフォーマットを保存しておくストレージとしてドキュメント DB ってあります。ドキュメント DB ってつくとなんか、マイクロソフト的にはオフィスのファイルだなって思ってしまいそうなんです。そうではありません。バイナリーのファイル保存する場所ではありません。あくまで JSON のデータフォーマットを保存する場所ですね。で、それから意外と忘れがちなのがこれですね。サーチ。今日皆さん開発普段されてらっしゃると思うので、ちょっとお伺いしたいんですけど、検索エンジンって皆さんのシステムなんか入ってますか？入ってます。いらっしゃいます？それとも普通にありもののデータベースのクエリの分でおしまい。おしまいってちょっと同平ですけど間に合ってますかね。検索エンジン実はとっても大事です。今日ちょっとご紹介しますけど、で、この検索エンジンも管理されている状態でマイクロソフトから提供させていただいています。で、先ほど寺田さんからもご紹介あったんですけど、まあ、マイクロソフトのストレージですね。ブログストレージの他にテーブルっていうストレージもあります。で、実は MS のマイクロソフトの Azure の中にある、ありとあらゆるストレージの中で、一度に同時にたくさんの書き込み処理を受け付けてくれるのはこのテーブルです。この人はトランザクションの概念がほぼありません。一件一件の中でしかやってくれません。ですから100件まとめて入れようと思うと、実は、一件、書いて、コミットみたいなことを、しないといけないんですが、代わりにものすごくスケールします。そういうテーブルって側も持ってます。それから Hadoop があるという形ですね。で、ちょっとまあドキュメント DB はちょっと今日軽くお時間の関係で割愛しますけど、検索、サーチのところ少しだけ触れさせてください。サーチなんですけど、やっぱり私たち日本人が使っている日本語っていう言葉、これはコンピュータ的には大変厳しいわけですね。英語は簡単ですけど、 英語は何とでもなるんですけど、日本語って大変難しい。まず、アルファベットがあって、ひらがながあって、カタカナがあって、漢字があると。で、皆さんが毎日使っていらっしゃるであろう、Windows の日本語変換の状態って皆さん的にいかがですか？こうガーって言ってみて、日本語ボンと漢字出てくると。いいのか悪いのか、いろいろあると思います。やっぱり英特だよねとか、Google のやつもいいよねとか、いろいろあると思います。というくらい、コンピューターが出てきて、日本人の人が一生懸命日本語の入力エンジンやってるのに関わらず、今、今日この瞬間でさえ、日本語の入力するときはやっぱり自分の辞書のを作った方がいいよねって話になったりしてるわけですよ。検索エンジンのこと考えてみてください。それって誰が入れてるデータですかね？もしかしたらユーザーさんが投稿するブログなんかをワードプレスの中で扱っ、お客様が扱ってらっしゃるかもしれません。ユーザーさんどんな傾向で日本語の文字出てるんでしょうね。とか考え出すと、実は結構難しい問題が技術的にはあります。で、このサーチなんですけど、中で何してるか少しご紹介します。まあ、実は一番最初に商品マスター、ここでは右下に商品マスターってありますけど、まあ、ちょっと EC サイトをイメージして、商品ありますけど、まあ、そのデータ、商品マスター自体はそのままで持つんですが、Azure Search にはインデックスだけ持つことができます。インデックスだけ持つことができます。リレーショナルデータベースの場合、テーブルを作りますね。で、テーブルだけでなくて、なぜかインデックスを作りますね。なぜかというと、テーブルを全部スキャンしていると遅いからです。で、検索のためにインデックスを作る。よく目次と例えられますけど。で、サーチエンジンの場合は似た発想です。データのテーブルはそのまま持ちつつ、インデックスは検索エンジン専用のものを作ります。リレーショナルデータベース得意なのは数値の足し算、合計、集計とかですけど、サーチエンジンは文字列、ストリングに対してとても強いというのが特徴ですね。専用のものを作ります。で、まあ、持ってくるわけですけど、よくありますけど、ちょっと小さいので大きくしますね。よくありますけど、例えば検索のキーワードを打つと、まあ、それに対して、まあ、入力候補を出してくれる。これは実はサジェストンっていうものがあって、仮想テーブルみたいなものを入力しているものに対して、ほぼリアルタイムで打ち返してくれる。そんなものを作ってくれます。それから、これ何かっていう、例えばバイクの検索したときに、まあ、メタがいくつかありますね。ちょっと小さくてすいませんね。ホワイトとかイエローとか色がついています。で、これは実は色が何件、ホワイトは50件とか、イエローは何件あるよ。まあ、データベースというとグループバイオしているところに当たるわけですけど、それを検索する結果、一件一件の中で作ってくれます。それから、まあ、写真そのものは実は検索エンジンに入れる必要がないので、ここに関してはもともとあるところからそのまま出すわけですけど。で、実はこんな機能があるんですね。More like this って呼ばれている機能があります。これ聞いたことある人いますか ?More like this。だんだんこれちょっとマニアックな話になってくるんですけど、初心者向けのすみません、マニアックなんですけど、これは一件何か選んだら、それに近いものを持ってきてくれます。近いもの。その近いって条件っていうのは、中に入っているデータの項目主体なんですけど、でもそれを持ってきてくれます。実はリコメンデーションエンジン欲しいですっていう人がいるんですが、よくよく考えたら似たものでいいってケースもたっぷりあるんですよ。似たものが出てくればいい。その時は、この More Like This っていうところで、まあ仮想テーブルみたいな形で、検索していただけると、サーチエンジンを勝手に作ってくれます。実は Azure Search こんな機能が入っています。で、ちょっとご覧いただきたいと思います。まあよくある、ありきたりの話なんですけど、検索って今どこまでできるんだっけっていうものをご覧いただきたいと思います。で、ちょっとデータが若干古いんですが、これデコードのセッションのリストですね。例えば、寺田さんはデコードの時はいなかった。ですよね。いてほしかったですね。多分 Java って検索ないと思いますけど、Java って検索してみたいと思います。そうすると、データがないですね。一件だけありますけど、これちょっと違いますね。ちょっと待ってくださいね。例えば、Azure って、これセッションの、どんなセッションがあったんだっけって検索しようとしてるんですけど、Azure って言葉で検索すると、まあ Azure にまつわっている、まあセッションですね。イベントですからセッションがあって、こういうのよく見ますよね。検索したらそのキーワードのところに引っかかったやつ、まあ前後ハイライトしてあげるってよく見ると思うんですが、これ標準で入ってます。どの単語で引っかかったも全部出てきます。で、ちょっと見た目が崩れてるんですが、上の方にあるスピーカーっていうのは、これ話した人、例えば、もう、マイクロソフトのイベントで MS のことを好きな人がいらっしゃるかどうかわかりませんが、例えば、寺田さんの話を聞きたいんだって言って、イベントやった方もいらっしゃると思うんですよ。そうすると、ここで例えば、そうですね、 例えば、安野さん、安野さんの話聞きたいんだよねって形でクリックすると、安野さんでフィルタリングしてくれる。ですから、一回テキストで検索した後は、クリック、クリック、クリックで先に進んで、欲しいものにたどり着くっていうナビゲーションが、比較的やりやすい。スマホ考えてください。スマホで何度も何度も検索のキーワードまたに、スペースで単語、スペースで単語って入れさせるのとってもユーザビリティとしては良くないですよね。だったら、絞り込みをしてあげた方が全然いいんじゃないかなというところです。で、例えば、スマホで言うと今下に地図が出ていますね。これ何を意味しているかっていうと、今現在地からの距離です。今は品川ですから私たちここにいますね。ここから、これちょっと仮説がおかしいんですけど、おかしいってのはまああまりないんですけど、セッションこの辺でやってますっていう地理情報を出してくれています。で今のサーチエンジンの中はですね、実はその地理情報を扱えるようになってますから、現在地から何キロ離れているところなのっていうのも一緒に出してくれます。ちょっとやってみますね。Azure で検索します。そうすると下の方にたくさん、まあ今品川からちょっと離れているところもありますが出てきますね。で、ちょっと縦長ですね。例えば10キロ圏内だったらどうなのってところで検索をしてみます。そうすると、さっき千葉の方にあったやつがなくなっているのがご覧いただけると思います。じゃあ1キロに一気に減らしてみましょう。1キロはないかな、もしかしたら。1キロ圏内に減らすと、品川はこの辺、こっから1キロ圏内。っていうと、まあ数セッションだけですね。という形で絞り込みができるようになっています。まあ、検索エンジン使うとこういう形でそのものを検索する、特に自然言語検索をするときに非常に簡単に構築していただけるというところがあります。あと、元のデータベースと別のサーチエンジン、データベースを持ちますから、負荷分散っていう意味でもとってもよろしい形になっていきますね。はい。で、これ例えばって形でご覧になってください。EC サイトに考えたときにどういうストレージがいいのかという例でございます。お客様の方で管理者の方が商品カタログを登録します。で、まあ、エンドユーザーですね。まあ、物を買いに来たり、レビューしたりってことをするわけです。で、まあ、おすすめとしてはって形で一つの例だと思ってください。普通に検索をするときは実はデータベース見に行くんじゃなくて、この Azure Search 検索エンジンに対して商品の検索をしていく。つまり RDB に対するアクセスはゼロですね。それが、まあ、おすすめではあります。実は Search エンジンはすごくスケールアウトするソフトウェアアーキテクチャにもともとなっているんですね。で、ショッピングカートみたいなもの。これは一件一件のほぼトランザクションですから、さっきお話した通り、書き込みのパフォーマンスはとってもいい Azure テーブルを使う。で、最後の購買に当たるところ、ここはデータがもう絶対失われてはいけない。ですから、トランザクション、それが一番しっかりしているリレーショナルデータベースを使う。で、例えばカタログだったり、レビューしたも、まあ、ものだったり、まあ、そういうものですね。ちょっと、厳密なトランザクションまではいらないんだけど、っていうようなものに関してはドキュメント DB を使う。ドキュメント DB のところは、データのフォーマット JSON ですから、そのままウェブページに貼っ付けられやすいっていう、とってもいい、使い勝手があります。実は、Azure Search も、検索結果 JSON のデータフォーマットです。いずれもウェブとはとっても相性がいい。そういうものがあります。こういう使い方があるというパターンです。これが必ずしもいいというわけではありません。ですけど、お客様のシステムの規模が特に大きくなればなるほど、もしくは一度にたくさんの処理があるサイト、まあシステムであればあるほど、特にウェブの場合それが起こりやすいですから、それを機械を並べて回避できないケースなんかもあります。まあそういう時に考えていただきたい一つのやり方でございます。はい。ちょっと次にアナリティクスサービスのところをご覧いただきたいと思います。データの分析ですね。ここでは例として自動販売機をちょっと出してみたいと思います。自動販売機の中で、こう皆さん普段、先ほどもそうですけど、まあそこトラックしてませんが、まあ物を買われてますと。今、例えばコカ・コーラさんとかいう飲料メーカーさん何がしたいかっていうと、いつどこで誰がどんなものを買ったのか欲しい。で、できたらそれなるべくリアルタイムに近い方がいいわけですね。特に自動販売機って、なんで、トラックがブーンって回って在庫を埋めをしていくわけですね。で、もしかしたら、よく宅急便が今そうですけど、近くにいるトラック、別のトラックが在庫を持っていて、そこの間で調整ができてしまえばいいこともあるかもしれません。もっと効率的に在庫が、まあ、最適なトラックができるかもしれません。ですから、それをなるべくリアルタイムで受けましょうという形で、先ほど出てきましたけど、イベントハブという仕組みに対して、もう一点買ったらすぐ投げ込む、買ったらすぐ投げ込むという形で、まあ全世界からいろんなものを投げ込んでしまおうという形のものがございます。あ、ちなみにこのイベントハブですけど、ちょっと後ろの方に、 ちょっと機能説明があるんですが、これ1秒間に数百万トランザクション受け付けてくれます。そういうシステム作ることをちょっと考えてみてください。エンジン X 使って頑張ろうかと。エンジン X は下の側ですから、上に何かアプリケーション書かなきゃいけませんね。それはしなくていい。イベントハブはしなくていいです。で、イベントハブはデータの保存期間があります。1週間まで持ってくれます。ですから、裏側が倒れたとしますね。最悪。でも、イベントハブ頑張って耐えてくれるんです。1週間だったら。そういうストレージでもあり、たくさんのものを受け付ける専用の仕組みになっています。で、受け取ったものを分析するときは、ストリームアナリティクスという部品があります。で、これは、まあ、先ほど前ご紹介した通りで、まあ、セップのエンジンの一つですね。で、それ、受け取った後で、例えば SQL サーバーに溜め込む。例えば可視化をする。グラフに出すと。例えばそれを別の大きなストレージに保存するということもあります。で、ちょっと今日どちらかと製品説明が多くなってしまうんですけど、今データレイクという概念が、実は発表され、4月くらいから出てきているんですけど、外でいろいろ語られています。で、これ少しだけご紹介しますね。データベースがありますね。データベースがあります。で、データベースだけだと分析に向きませんっていうのデータウェアハウスっていうのが製品としていっぱい出てきてますね。オラクルさんもありますし、マイクロソフトも持ってます。SQL サーバーにデータウェアハウスエディションっていう意味不明のエディションがあったりとかしますね。で、データウェアハウスまでいかないんだけど、もうちょっと小さいものでデータマートっていうものが欲しいというケースなんかもあったりします。データベースは、まあ、いわば一つの箱。データウェアハウスは倉庫ですね。マートはそこから切り出したまで、お部屋というか。さあ、これ何かと。レイクって名前がついてます。湖です。で、正確に言うと、底なし沼です、これ。無限に入ります。で、湖ですので、湖って形がないですよね。まあ、水ですから、何でも放り込んでくださいっていう、そういう思いでつけてる湖です。で、湖実は面積めちゃめちゃ広いです。ちっちゃくありません。巨大な湖です。これ何かというと、同時にたくさんのものを入れていただいても、まあ、とにかく溜め込みます。そういうサービスが今出てこようとしています。データレイクというサービス。これまだ出てません。今、ベータの状態で、もうちょっとしたら、パブリックベータ、パブリックプレビューという形で皆さんも試していただけるようになる予定です。で、このデータレイクはちょっと注意が必要なんですけど、じゃあストレージだからなんか、そのファイルサーバーみたいに使えるんだよねって言うと、そうではないんですね。Hadoop のインターフェース、HDFS と呼ばれている Hadoop のファイルシステムのインターフェースと互換性を持っています。逆に言えば、Hadoop で使っていらっしゃる、その、何ですか、様々なツール、機能は、このデータレイクそのまま使える可能性があります。分散ファイルシステムですね。はい。まあ、これ入れてきたときに、ちょっと楽しみにしていただきたいと思っています。で、まあ、これはいいんですけど、で、イベントハブだけでご紹介しましたね。で、ストリームアナリティクスがありますというところでご紹介しました。ちょっとこのあたり今日お時間の関係で割愛させていただきます。で、もう一つご紹介したいのが Power BI という可視化をするツールがございます。すみません、ちょっと資料先に進んでしまってますけど、これ何かっていうと、Excel の Web 版の化け物みたいな感じです。表現が あんまり正しくないかもしれませんけど、可視化するとき皆さんよく最後結局 CSV にして Excel で見るよねってケースがある。多いと思うんですけど、そこの部分をウェブに切り出して、Excel の得意な様々な表現方法ですね、をつけるようにしています。で、今日これですね、時間の許す限り実際に作ってみたいと思います。今からですね。リアルタイムでデータを受け取って表示するところまで、どういう感じで作れるのか、作れるってことはイコールそれって、後で運用管理する手間とも直結しますのでやってみたいと思います。で、シナリオはこうです。ツイッターにあるツイートを、まあ、取ってきてですね、それをイベントハブに投げ込みます。で、その後、ストリームアナリティクスで必要なものまで取ってきて、パワービアに出すというところまで、今から作ります。作りますので、こちらも立ってしまった。作ってみたいと思います。じゃあ、Azure の画面で順番に作っていきたいと思います。まず、ツイッターのクライアントなんですけど、こちらの方にあるかな。先ほど使った仮想マシン、私の最初のセッションで使った仮想マシンを使います。で、この間に時間がもったいないので、まずはイベントハブを作りたいと思います。イベントハブ。秒間に数百万受けてくれるっていう素晴らしい夢のような道具ですね。アプリケーションサービスの中にあります。名前つけます。ダハタ、おぉ、びっくりした。ダハタケイベントハブって名前にします。で、データセンターの場所を決めます。ちゃんと日本に2カ所ありますね。 いいですね。東京が倒れたら大阪でちゃんとケアできますね。で、今は東アジア、ちょっと便宜上東アジアに作りたいと思いまして作成をします。で、大事なことがあって、イベントハブのお金が大事なんですよ、実は。普通のコンピューターって、1CPU1 時間、7円から8円から9円から10円くらいなんですよ。イベントハブは 1.5 円です。1ユニットって言われてる単位で。1.5 円です。で、その1ユニットだと、そのスループとどれくらいのトランザクションがこなしてくれるのか、それからデータの量ももちろん大事ですね。でっかいデータなのかちっちゃいデータで変えますから、それが1ユニット 1.5 円くらいです。ただ、トランザクションとしてはさっきお話した数百万とかをやってくれるっていう器です。で、喋ってる間に何が行われたかというと、もうできてるんですね、これ。下の方なんです。構築がめちゃめちゃ早い。で、構築が早い理由っていうのは、横に増やすときも実はめちゃめちゃ早いんです。ですので、なるべくリアルタイムでやりたいよ。すぐ何かとかしてくれ。何とかしてくれ。そこの要求にとても応えられやすいものでございます。イベントハブもできました。で、今、クライアントから受け付けたいんですけど、すべて、このデータ系の接続って、やっぱりデータベースと同じで、誰でもアクセスできてはいけません。ですから、設定、アクセス権設定をしてあげる必要があります。だからその部分作ります。これイベントハブの中ですね。で、まあ名前は何でもいいんですが、コンシューマーグループっていうのを作る必要があります。要はアクセス権する単位、フォルダーみたいなものですね。ここではレシーバーっていう名前で、スペルが合ってるかどうかわかりませんが、コンシューマーグループを作ってみます。ちなみに、今日今私のやる手順全く覚える必要ありません。すべて Azure の中のドキュメント、Azure.com のドキュメントに全部書いてあります。私それ今覚えてるだけです、新たに。何度もやってるので。はい。で、出来上がりました。で、これで今、イベントハブ受け付ける器ができたところですね。じゃあ、それを出したいクライアントの方に行きたいと思います。ツイッターのクライアントですね。で、今日はちょっとサンプルですので、ちなみにこのサンプルも Azure.com にあるドキュメントはそのまま落ちています。で、Visual Studio Code を使って、ちょっとこちらの方編集したいと思います。ドットネットのアプリケーションの中で、どのイベントハブに出すのよっていう接続の設定があるんですね。で、こちらの方なんですが、二つですね、項目としては。イベントハブの名前。どこの名前でどういう接続を用いて出すの。この二個だけ設定してあげると、イベントハブに接続できます。名前。一番上になりますね。こちらの方をコピーします。で、こちらの仮想マシンの中に貼り付けます。もしかして全く同じ名前だったりとかします？まあいいです。で、接続文字列ですね。名前と接続文字列。こちらの方、あ、まだ入れてなかったか。アクセス権設定してませんでした。失礼しました。レシーバー、名前何でもいいです。アクセス許可のところで、出すところ、それから読むところ、まあ、一個ずつ分けてもいいんですけど、今ちょっと簡単にするために両方設定します。はい、これでもできました。できましたので、接続文字列が多分出てくるんじゃないか。これですね。出来上がった接続文字列をコピーして、クライアントのアプリケーションの方に貼り付けます。ちょっと大きくしますね。あ、これじゃなかった。はい。貼り付けます。できました。できたので保存をしまして。このビジュアルスタジオコード、簡単な XML エディターとしてとっても優秀です。サクッと立ち上がってサクッとできますので、それから簡単な JavaScript エディター、簡単なノードエディター、で、簡単が簡単でなくなっているのも最近で、ちょっとびっくりする時あります。はい。で、今動いているんですけど、これは実際リアルタイムに、ツイッターの、私の持ってるアカウントをですね、で、見れる範囲のデータ全部持ってきています。持ってきていて、それを今実はイベントハブにも送りつけています。イベントハブですね、作るとすぐ動き出すんですよ。何もしなくても。で、その中にだから溜まっているという状態ですね。もして、今例えば Azure とか Microsoft とか iPhone とかいろんな単語、IT 系の単語がいくつか入れてますんで、皆さん頑張ってつぶやいていただくと、もしかしたら、皆さんの一件がこの中に入ってくると。これ、実世界の本物のデータです。はい。これでイベントハブができてもデータを受けています。もう間もなく実はここで、どれくらいのデータが来てるんだよっていうのを監視もされるようになってきています。はい。今、イベントハブが、ここができました。で、ここもさっき作りましたから、ストリームアナリティクスを作っていきたいと思います。で、ストリームアナリティクスなんですけど、アップサービスじゃなくてデータサービスか。というところにストリームアナリティクスというのがあります。そのジョブの名前を決めます。例えば、ダハタケストリームアナリティクスって名前にしましょうか。書いてますね。で、データセンターの場所を決めます。イーストアジアとして OK をします。で、これで側ができます。はい、ここから大事です。 お金、またお金の話しますけど、ストリームアナリティクスは、ジョブ1個、今ジョブって単位で作ってるんですけど、1時間 3.5 円です。で、このイベントハブとストリームアナリティクス足し算、ちょっと何が起こるかというと、その大量のデータを受け付ける処理の部分が、実は1時間5円、だいたい5円なんですよ。で、これは実は滑走マシンを作るのも全然安い。かつ管理されているものの割には、秒間100万トランザクションを受け付けてくれるってとってもいいメリットがあるんですね。ですので、これは使わない手はないというところです。いつ使うのかっていうと、例えば、ウェブサーバーのログがダーッと出てきてます。大量に。で、ウェブサーバーのログってほとんどいらないじゃないですかっていうところありますけど、例えば400万台が欲しいよ。200万台は合計だけがあればいいぜ。ユーザーさんの単位で合計だけがあればいいよ。だったり、割とその集計関数が聞きやすかったりとか、ウェブサーバーしますね。よくそのログ系で使われるケースが多いです。ETL と同じように。はい。今はですから、ツイッターの中で必要なものだけ取ろうって形ですね。やること、ここにございます。入力は何にしますか？つまり何をもらってきて、どういうクエリを書いて、どういうところに出力しますか？で、ジョブ実行してください。この4ステップです。順番にやっていきましょう。入力ですね。入力するとこなんですけど、データの追加って形にします。データストリームを選びます。今、イベントハブのデータ欲しいですから、イベントハブを選びます。そうすると、こいつの名前大事ですね。待ってください。入力したもの。で、これが何になるかっていうと、実はマイクロソフトのデータプラットフォーム、ちょっと今、カンペを使いますけど、ほとんどのところが、データの処理の部分、実は SQL 文書けます。フィルターする言語は SQL 文です。で、これはセップのエンジンなんですけど、これコピーしますね。SQL 文で、まあやっていきます。で、今、その、来るデータのテーブル名を決めてるわけですね。で、使うもの、さっきのイベントハブ選びます。イベントポリシー、レシーバーを使うわけですね。で、コンシューマブロック、レシーバーを使います。で、データのフォーマット実は JSON なんですね。もうしっかり JSON だらけ。昔 XML だったんですが、マイクロソフト全部今 JSON です。ちなみに、Azure の SD と API は、REST で、パラメータは JSON です。そして、Visual Studio Code はなぜかですね、設定が全部 JSON です。もう JSON だらけです。データの世界になってくると、実はそこに関しては極めて、オープンな状態ですね。あるものを使っています。はい。入力ができましたから、次にクエリの文字列を決めたい、設定します。で、クエリの文字列、あと3分ですね。すいません。ちょっと5分くらい遅れちゃいそうですね。伸びちゃいそうですけど、すいません。ここにありますけど、もうセレクトペケペケイントなんとかですという形でも完全なる SQL 文ですね。で、ここの部分は先ほどのものをそのまま使いたいと思います。ちょっと説明しますね。見たことがないのがあると思います。タンブリングウィンドウ S1。これ何かっていうと、1秒間のデータを全部集めてきて、要はグループ Y します。そういう状態の SQL 文です。で、トピックごとにサマリをちょうだいに、カウントをちょうだいに。そういう SQL 文です。で、こちらの方なんですけど、貼り付けたいと思います。で、保存をします。ここから読み取ることがありますね。例えば、ちょっとなんか、その見てる時間変えたいんだって言ったら、そのサンドリングの数値を変えてあげればいい。それから、もう一個別のものが欲しいんだって言うと、実はこのジョブを横に2個並べてあげて、パターン1、パターン2をやってあげればいい。それはとっても簡単にできるんですね。それがストリームアナリティクスの面白いところです。じゃあ、出力先を決めたいと思います。今、データの処理をする出力先決めます。で、よくあるデータベースもあるんですが、今日は Power BI ってものを使いたいと思います。Power BI ですね。で、Power BI のアクセス権設定をします。で、今もサクッと終わってしまったので、何に対してアクセス権設定するかというと、私が今ログインしている Azure のアカウントですね。それが1ユーザーとして見られる状態になっています。で、ここでは Twitter と名前で、Twitter Stream、Twitter Stream って形で保存をします。まあ、データを使うときは黒いですけど、入力のアダプター、出力のアダプターを設定しておしまいという形でございます。で、出来上がってますか？今テストしてますね。出来上がった後何をするかっていうと、4番目、ジョブの開始をするわけですね。ジョブの開始をしたいと思います。これちょっと時間かかりますので、この間に多分15時、お約束を破ってしまいます、私。Power BI のサイトの方にログインします。ネットじゃないよ。Power BI ですね。皆さん検索、Bing を使ってくださいね。Google じゃなくてですね。はい。そうすると、私とテラルファンと井上さんにお金が微妙に入ります。はい。微妙ですね。別にいいんですけど、好きなもの使ってください。で、ここなんですけど、今のアカウントでログインします。私がのアカウントですね。私これで先ほど Power BI の出力設定しました。 で、ちなみになぜこれ使ってるかっていうと、Power BI の結果を見る人って、まあ通常会社の人が見るわけですね。企業内で見るわけですよ。ですので、企業内に割り当てているアカウントで大事なデータですから見ているよって形にしているわけです。さあ、ここから先ちょっとご覧いただきたいんですが、まだジョブが動いてないですよね。左側 Power BI の画面です。ここが早く終わってほしいんです。そうはいかない。さすがにリアルタイムでいっぱい処理してますから、そうはいかない。で、ですね、実はさっき、このストリームアナリティクスの結果としてテーブルを実はまた作っています。でそのテーブルが実はですね、時間経つんですが、ここのデータセットの中に勝手に現れてきます。ちょっと戻ってみましょうね。ですので、その部分を見ていきたいと思います。今日そこまでやったらもう皆さん帰っていいという状態ですね。はい。で、わかります?ツイッターストリーム。来ましたね。はい。ちょっと時間オーバーしてますから急ぎますね。で、そうすると、こんな形でですね、今持ってきた、ストリームアナリティクスを持ってきたデータを、どういう形の列がありますかと、カウントタイムトピックがありますと。で、それを持ってきてみましょう。じゃあ、カウント。ちっちゃいですね。まあいいや。トピックを持っていきましょうか。ドラッグ&ドロップなんですね。ってことは。ちっちゃいですね。理解しましょうか。この辺ちっちゃく理解しましょうね。もっと。そうすると、スナップショットでですね、何が入ってるか見えるんですね。これ。これ、Android、Apple、Google、iPhone、Microsoft。少ないですね。Microsoft。大和さん少ないです。Microsoft。はい。頑張りましょう。はい。井上さん、秋田さんですね。頑張ります。で、これだけ見ると、まあ、なんかいろいろ出てるねという形でご覧いただけると思います。で、これこのままちょっと保存を。今実はレポート作ってます、これは。レポート作ってますので、レポート、これどこにあったっけ、まあ、このまま行きますか。あ、これだ。で、データラベルをオンにすると数値が見えるんです。で、これを保存したいと思います。あ、アナリティクス。で、保存したいと思います。そうするとですね、レポートって形で1個できます。左側に1個できてますね。このテーブルからこういう表示をしたいですという形でものができています。で、それをダッシュボードってところで見ていただくと、実はリアルタイムの動きがわかるんですね。ダッシュボード行ってみましょう。あ、こちら、レポートの中でピン止めしなきゃいけない。ピン止めしてくれます。そうすると、ダッシュボードにピン止めされましたから、よーく見ててください、これ。皆さん見えますか?見えないですよね。はい、大きくしますね。ご覧いただくとどんなデータが見れますか?いろいろ見やすいと見てくださいね。これ、毎秒毎秒全世界でツイートされている単語の数がリアルタイムで反映されています。で、ちょっと5分オーバーしてますけど、今、私たちここで何を体験したかっていうと、こういうものを作るのに、実は Azure のパースを使うとですね、多分15分なんてかかってるの。喋りながらで15分。で、できちゃうんです。実際に。これリアルタイムで変わってますよね。1秒ずつ。あ、でかくと変わらないかな。15分でできちゃいます。で、次があるんですね。これ実は、上に検索の窓がありますよね。検索の窓がありますよね。これデータの方、ツイッターのデータですよね。ツイッターストリームバイタイムとかって打ってあげると、時間ごとに取れてきますね。バイトピック。やるとトピックごとの一覧。バイカウントとかって言ったけど、数字ごとの一覧。実は下のデータが変わってますね。二つの意味があります。レポートって形の形、作るものを作ると、データはリアルタイムで変わりますが、欲しい形っていうのは固定です。ただ、意思決定をしている現場で何が行われているかというと、ああ、違うんだよね、なんとかって。こことここの足し算のデータ見たいんだけど、どっかないってことがあり得ます。この Power BI は、入力のデータソースさえあれば、その場で、ここのテーブルをこういうカットで切りたいんですっていうのを、実は手で打ってあげると、レポート勝手に作ってくれます。レポート勝手に作ってくれます。で、それがリアルタイムで、もし欲しい場合はそれが出てきますし、バッチリ出てくれば、それもガッチャンコして出すことができます。これが、レポートの意思決定、分析の意思決定の判断を助けるんじゃないかなと、私たち考えているわけですね。Power BI は実は無料です。無料です。有料バージョンがオプションであります。という形で現在は、リアルタイム処理が実は Azure でとっても簡単にできるようになっています。私たち別のオプションも持っていて、Hadoop 上で作っていただくこともできます。そこで、別にどっちがどうこうというわけではありません。はい。 ちょっと今日お時間この後バーッと飛ば、割愛させていただきます。お約束守りたいと思いますので、5分オーバーしてますけど、守れてませんね。はい。で、一つだけ今日お持ち帰りいただきたいのは、まあ単純にデータベースを扱うってところは今日あえてご紹介してないんですけど、こういう解析系のエンジン全部集めたものを、コルタナアナリティクスイートって形で、もう間もなく実は私たちスイート製品として外に出していきます。で、これのいいところは、黒いですけど、左から右までデータを扱う方、SQL 文だけ覚えてくださいと、今一度 SQL 文だけ覚えてくださいと。ちょっと方言がそれぞれあります。リアルタイム処理はこうとかあります。でも、ほとんどの実は開発が SQL さえ覚えておけば、なんとかなるというところまで今来ようとしています。まあ、この部分の私たちの道筋というのはこれから出てくるところになってくるということですね。はい。で、私のセッションのまとめなんですけど、データを使うプラットフォーム、作るっていう選択肢を設定をする、構成をするっていう選択肢が今設けられています。今日私画面上で全部やりましたから、あれ昨日のうちの半分以下なんですよ。本当はもうもっとベースに Java とか .NET とかの SDK があって、もっといろいろじっくり回すことができるんですけど、ビジネス上必要なものは何なのかというところに合わせて、ぜひご選択をいただきたいと思っています。私たちは今ちょっと極端な理由と、十数分でリアルタイム分析をする基盤をゼロから作るってオプションが実は Azure にはあるというところでございますね。はい。すいません。じゃあ、ちょっと時間がなんかありましたけど、まあ、今日全体はここまでにさせていただきたいと思います。長時間ありがとうございます。で、ちょっとこの後なんですが、お部屋はまだ取っていますので、今、後ろに寺田さんも井上さんもいらっしゃいますので、もし何かご不明点があれば、ちょっと切りますね。すいません。はい。はい。で、ご不明点があれば、今日何なりと、案件の話大歓迎です。で、お手元に今日アンケート配布させていただいています。そちらの方にぜひ、こんなことこうだったとぜひご協力ください。それというのは、次回以降もし私たちとお話しさせていただく際があったときにです。例えば、時間はちゃんと守れとか、早口だったとか、ちゃんと改善しますので、開発チームと同じように私たち話す人間も改善しますので、ぜひ、いただければと思います。で、実はこういった無償のトレーニングですね、私たち結構毎週のようにやらさせていただいてます。今日も隣の部屋で、データの方のデータプラットフォームの実はセミナーやったりとかしてるんですけど、なかなか、これ正直に言いますね、Azure の情報をたどり着くの大変だと思うんです。で、ですので、なるべくこういうオフラインのセミナー、オンラインのセミナー等と企画していて、聞かせていただいて、いついつやりますっていう告知なんかをさせていただきたいと思ってます。で、手っ取り早いのは、井上さんとか、寺田さんとかを Twitter とか Facebook でフォローすると手っ取り早く情報がわかるかもしれません。でも、1週間夏休みで遊びに行ってるとわかりませんね。ですので、そういったところで、もしご興味あって情報が欲しいという形であれば、なんでしょうね、定期的なるセミナー、案内が届きますので、ぜひやっていただければと思います。あと、こちらの方ですけど、一旦ここで締めさせていただきますので、まあ、ここまでで、お話の長時間聞いていただいてありがとうございます。で、もちろん、黒いですけど、私たちまだおりますので、個別にご相談、今日のセッションの内容でもいいです。それ以外のところでも答えられるところはさせていただきますので、遠慮なくお気軽に聞いていただければと思います。はい。で、長時間になりましたけど、本当に今日は地道午後ですね。長時間どうもありがとうございました。